不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今日は1月の5日なんで、ようやく我々もですね、
はい、
あの年が明けて、
明けましたね、
一発目なんで、
はい、
あのお正月感をね、
はい、
出していこうかなっていう感じなんですけど、はい、なんか、ね、眠いんですよね。
なんかあのね、
なんか疲れ
来てからなんか石山さんの顔がなんかたるんでるんですね。
そう、正月ボケってわけじゃないんだけど、
うん、
なんかこう疲れがね、
はいはい、
疲れってか出てる。
福岡行ったんですよね。
あの妻が住んでる福岡に、
はい、
まあ行って、
はい、
お年始のご挨拶ちゃんとあのご実家に伺ってして、
はい、
でまあ帰ってきて、
はい、何時に帰ってきたんですか。
1月の2日に帰ってきて、
あ、
ただなんかあの、まあ、家でこう、まあ、仕事とかちょ、
うん、
若干確定申告の準備とかいろいろして、
うん、
別にそれで疲れてるってわけじゃないんだけど、
うん、
なんかこう疲労感がね、
なんなの家から出てないんでしょ。
出てますよ。今日もちゃんと、今日1月5日でだいたい仕事始めなんで、
うん、
あの年末の、まあ、後始末みたいなやつを、
うん
まあ
てね、
いろいろ回って、
うん、
来たりとかして、別にそれで疲れてるわけじゃないんだけど。
で、何なんですか。
年だと思います。
そうか。
そういうこと、そういうもんじゃない。
やっぱあれじゃない。一人だからダウンとしちゃうんじゃないの。
こうちゃんとしない感じなのかね。
うん、
シャキッとね。
それはねあると思うな。
うん、なんかこうあれか、閉める人が自分一人で住んでるから。
そう。
なんかそういうことなのかもしれないね。
そうですね。
こうだらけてるのかもしれないね。
うん、そうじゃないですか。
でさ、石上さんはどうだったんですか。お正月は
静岡帰りましたね。
静岡に行って。
はい。31日に帰って2日に帰ってきました。妻と一緒に帰って。
ほぼ私と同じスケジューリングですね。うん、
富士山見て。
ああ、まあ富士山はね、
ええ、
いいよね。
富士山の麓の白糸の滝っていうのがあるんですけどね。
ほうほうほう、
それを見に行ったり、まあ初詣したり。
うん。
まああっという間でしたね。
お正月らしいお正月ですな。
だちょっとね、家族会議があってね、
いろいろ問題が、
ちょっと正月からピリッとしたんですけど、まあそれはちょっとここでは
まあね、
なんなんであ
れ、まあ大事には至ってないんでしょ。
そうですね、
うん、
まあ人生生きてりゃ
いろんなことが
いろいろあります
よ。ありますよね。うん、そりゃそうだ。
みんな頑張って
生きていかないといけませんな、
ね、で1月ねですし、もう、
うん、
なんていうんですか、気持ちも切り替えてみんなやっていかなきゃいけないんでね。
そうだね、
はい、
これ配信するの何月ぐらいになるのかな。
わかんないです。
まあ2月か3月だと思うんだよね、
はい、そっかそっか、
うん、
まあまあまあいいんじゃないですか。
まあね、のんびりやりたいなと思って、
はい、
で今日もだからあんまりこうシャキッとしてない石山なので、
はい、
ちょっとまあだらけた回になるんじゃないですかね。まあ、
いいんじゃないですか。そんな、
いいよね、
ランキング終わった後の、
うん、
ほら
何がポッドキャストのランキングかい。
そう、終わった後だし、
うん、
ちゃんとね撮って
2017年のランキング回の後ですね。
まあそれはもうとりあえずあの恒例のやつやっていいですか。
恒例のやつか。ああ、はいはいはい。
お土産買ってきました。
何のお土産でしょう。また静岡といえば
コッコですね。
コッコですね。
今回ちょっと抹茶に、
抹茶のコッコもあるんだ、
はい、
一体何種類のコッコを俺はいただくことになるんだ。
とりあえずこれ
は
恒例で、
はい、ありがとうございます。
今年はねもうちょっとたまには
なんでしょう。
でも、ね、石山さんいっぱい飲んだって言ってたけど、
うん、あ、お酒ですか。
これはね静岡で作ってるお酒、
はい、
杉錦っていう。
やだ、いただきたい。これは
これね飲んだんです。
これありがたい。
飲んだんで美味しくて、
な
んで買ってきました。でせっかくなんでね、
うん、
こう おつまみおつまみ、
ああありがとうございます。
カツオくん
カツオくん、
あのカツオの
なんだこれ、
スナックですね。魚のカツオですよ。
頑張れバリカツオくん、
はい、
静岡焼津、
はい、
生まれカツオ節使用、
はい、
わさびマヨ味、
あの栄養ありそうなんで、
はい、ありがとうございます。
でちょっと好きかどうか、
緑のものが多いな、
分かんなかったんで、
うん、
ちょっとだけ持ってきたんですけど。
何でしょうそれは。
これねわさび漬け。
わさび漬け
大丈夫、食べたことある。
ありますね、わさび好きです。
わさび漬け食べたことある。
多分あると思うけど、
これ白い中にわさびの葉っぱが入ってわさびの香りするんですけど、
わさびそのものを食うんだ。
わさびの葉ね、葉っぱ、
葉っぱ、
うん、でこのうね白いのは、
うん、
この酒粕なんですよ。
ほうほうほう。
なんでちょっと癖あるんでちょっと小分けにしたやつを
ありがとうございます。
持ってきたんですけど、上ピッて切って醤油かけて、それをちょいちょいつまみながら、
なんかコンタクトレンズみたいな状態ですけど、
いや本当は上にパッケージのやつがあったんだけ ど、ね、それ全部あげちゃ食べれなかったやな。
そうだね、多分こういうの好きだと思います。
醤油垂らして、うん、その杉錦と一緒にな
んかいろいろいただいちゃって申し訳ないですね。
えで福岡のお土産、
福岡のお土産ないんですけど、
あそうっすか、
この間石上さんに黙って、
はい、あのいいや、
あの広島に行ってきたんで、その広島のお土産を、
ね、
はい、
黙ってあのね、
そう勝手に独断で、
ね、
独断で行ったんで、
ほんともうその件に関してはね許せませんね。
広島スイーツレモンケーキですね。
あまあ当然といえば当然のお土産、
それだけなんですけど、
すみませ
ん
ね、
ごめんなさいね。
福岡のはないんです
か？福岡の今度買ってくるよ、ちょくちょく行くんで。
いや大丈夫です、ありがとうございます。、はい、いいっすいいっすよ、まあまあいいっすよ。
石上合わないからな。
え？
合わないからな、石上と。
まあね、
うん、
言ってくれれば取りに行きます。
あそうっすか、
はい、
じゃあ買っとくわ、
はい、はい、うん、まあまあいいですよ。
そうっすね、
それとあとなんだろうな、
なんかあった？
あそうそうそう、
はい、
シネマックティフースの最近の配信をね、
うん、
聞きながら今日ここに来たんですけど、
うん、俺も今日聞いた、
今日聞いた、
うん、
あのあゆみさんの
最終回
あのラストランを、
ラストランね。また素晴らしかったですな、スターウォーズの音楽の話な、
ね、そうだね、
ああいう風にさ、
うん、
なんていうの、空でその歌を歌えるみたいな、あれ歌じゃなくて音楽をさ、
うんうん、
リズムをちゃんと口で言えるってなんかすごく
ない？すごいよね、うん、ちゃんと勉強しないとなんか分かんないのかなと思っちゃった。
あの人専門家なの音楽の、あんなことなんででき
ん
のかな、
どうなんでしょうね、あゆみさんね、
なんか素養がある人なのかな。
分かんないですけど、でもあの前編の方のさ、
うん、スターグッズのやつね、
グッズのやつさ、
うん、
もうほぼ自慢の会
でした。ただの自慢でしたね。
それもあゆみさんっぽくてよかったですけど、
うん、
うん、
あの今あゆみロス の、
うん、
あのポッドキャストのリスナーの間では、
うん、
多分あのさカラカラに乾いたところに垂らされた、
うん、
数滴 の、 あの あゆみ水
気持ち悪いなんか言い方が。
大事に大事に聞きましたよ、
味わってね、
味わってね、
はい、そうですね、でも良かったですね、
良かったですね、
はい、まああなたなる門出を祝ってて、
そうですね、
はい、
もう寂しいけど仕方ないですね。
そうですね、
はい。忙しくなってるんだからね。
はい、まあシネマクティフは続きますから。
そうですね。
はい、
何シネマティック宣伝してるポッドキャスト
みたいな。なんかパーソナリティみたいになっちゃって
る。なってますけど、ね。そうなんだよね。
はい、はい、はい。あ、それぐらいかい？
今日は1月5日なんですけど、
うん、
昨日ですね1月4日、
うん、
肉地図主催の、
そうだそうだそうだ、
あのダラダラ映画を見る会っていうのに行ってきて。
うんうん、
楽しかったです。朝の、
うん、
朝ってことないか、午前中の11時から夜の10時ぐらいまで
ずっと、
結局6本ぐらい映画、
え見てんの、
5本ぐらいか、見てて、
えその間に何か話したりするのみんな、
するする、さすがに無言でってことじゃインターバルも挟みますよ、映画と映画の間には。それでも結構ね、
うん、
まあ、お尻も痛いし、
うんうんうん、
体勢も辛いし、
え何を見たんですか、
みんながそれぞれ持ち寄ったやつの中から、
うん
うん、なんていうの、みんなで話し合って次どれにしましょうかみたいな話しながら見たんだけど、
うんうん、
私も3本持ってって、
あほう、
うん、そのうち2本見ましたね、
持ってったやつを、
うん、
すごいじゃないですか。
すごいって何？
だって石山チョイスが選ばれたってことでしょ。
まあまあまあ、だからなんていうの、そのみんなで見たら楽しいかなとか、
うんうん、
がっつりした映画ばっかりだったら間に挟むのにいいかなっていうのとか、
うんうん、
あとは単純に肉地図聞いてて、パーソナリティの山田さんとかがラップやってるでしょ、
うん、
でヒップホップの文化とかに、
うん、
系統があるかなと思って、それでワイルドスタイルワイルドスタイルっていう、
はいはい、
ヒップホップのそのカルチャーのムーブメントを起こした最初の頃を記録した映画があって、
へえ持ってたの、
それが30周年で最近 DVD が出たのよ、
うん、あ
それを買ったんで、
うーん、
あここにあるから見せればいいのか、
見せて、
これなんですけど
あら、いいわね、かっこいいわね、う
ん、でこれなんか伊藤聖子さんがこの間なんかの、うん、それこそ YouTube のなんか番組みたいなやつで言ってて、
はいはいはい、
あ面白そうと思って買ったんだけど、
へ
え、うん、それは結構あの喜んでもらえて、
うんうんうん、
みんなで見ました。
短くていいですね。
結局ほら一日にさ何本も見るってことだから、
うんうん、
短いってのがもう第一条件、
うんうんうん、そうだね、
2時間もあるガッツリしたやつ
無理、きついよね、
死ぬよ、あんなとこでそんなに長いの。
何人ぐらい来たんですか。
最初延べ13人かな。
13人、あそれぐらいの感じでやってんだ、
うん、もちろんもちろん、でそんなちゃんとした映写室とかじゃないから、
うんうん、
も
う
ほ
ん
と床に座ったりとか、
うん、
パイプ椅子みたいなのに座ったりとかで見る感じ。
イベント会場みたいなところでやったの。
あのね、田畑にあるシュネマチュプキっていう、
うん、
本当になんていうの、吉祥寺のさココマルシアターっていうのがさ、
うんうん、
どのぐらいの規模なのか分かんないけど、
うん
まあ、結構個人で始めたぐらいの感じなのよ、うん、普通のお部屋にスクリーンがあるだけみたいな。
へ
ー。でそこの2階が一応なんか、
うん、
まあイベント会議室みたいな状況になってて、
うん、
でスクリーンがあって、
うん、
で一応あのプロジェクターがあるぐらいの感じのとこなのよ。
うーん、
そこはお借りできるの。あと山田さんが懇意にされてる方がそこをやってて、
あー、そう
なの？そういうのもあってお借りできてみたいな。まあまあいい会でした、楽しかったです。
そうですか。
あの肉地図の方々と、
うん、
あともちろんリスナーさんにもお会いできたんだけど、
うん、
あとあのドイラジっていうラジオやってるこたつさんともあのお会いできて、
へえ、ドイラジさん知ってますよ。
そうなんですよ。
へ
え、帰りの方向が一緒だったんで。
あ、そうですか。
しばらく電車で一緒に、
うん、
どこまで一緒に帰ったかな、品川あたりまで一緒に帰って。
ドイラジさんたちはうちのラジオのこと知ってんすか。
あ、多分聞いてないと思いますけど、
うん、
まあ聞いてくれるっていう風に言ってた。こたつさんはね。で3本持ってったんですけど、
うんうん、
あとの2本、あ、これをそのみんなでご飯食べてる間に見たんですよ。
LA 何これ、
あの町山さんが、
はい、あ、ウィーン町山、
そうそうそう、あの柳下さんと2人で漫才みたいなのやってて、
うんうんうん、
で例のパイ投げ事件があって、
はいはいはい、
でアメリカ逃げた後、
はい、
しばらくしてそれ作って売ったんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、それ
は結構
映画秘宝の原点みたいなやつ。
全
然有名になる前、まだスクービードゥの脚本書いてる頃のジェームズ・ガンが出てて、
うん、あれでしょ、ファビュラスなんとかボーイズ、
ファビュラスバーカーボーイズ、
バーカーボーイズ、柳下さんとね。
そうそうそう。
貸してよこれ。
いいよ。
じゃあお借りします。
おーい、
面白そう。
面白そうでしょ、
うん、
でもう一本はこれ、これは松方弘樹先生の
強盗放火殺人集ですか。
そうです。あのこれはあれですよ、あの
すごいね、
和歌山富三郎先生も出てて、あれほらあの、
うん、
ボンクラ映画館で、
うんうんうん、
結構話してて、まあ、面白そうと思って買ったやつだね。
渋いね。
あの山田さんがあれなんだよね、なんか ATG 時代のさ、
うんうんうん、
作品が結構好きだって言ってて、
うんうんうん、
狂った野獣とか好きだって言ってたから、こういうのも好きかなと思って持ってって、ね、結局それはまあ時間がなくて見れ
る、見なかった、
うん、見たいとは言ってたけど、すごく、
マニアックですね。
そうだね。あと他に見たのは
、はい、
牛蜜の村っていう、
うん、
古尾谷正人と田中美佐子がやってる、
うん、
あのなんだっけ、津山三十人殺しをテーマにした映画、なんでこんなことが起きたのかみたいなのを、うんうん、まあ、ドラマ仕立てにしてるやつっていうのと、あとあのジャン・ルイ・トランティニアン主演 の、 あの殺しを呼ぶ卵っていう、
うん、
スーパー謎な映画があって、ああ、それもまあなんかカルト映画っぽいらしいんだよね、後で調べたら。
あ、
まあ結構あの眠りを誘う映画でしたけどそれをみんなで見て、それはあの肉地図の狩田さんっていう、よく間違えられてる高島さんって人がいて、
うんうん、
その人が持ってきた。その人はあのマカロニウエスタンがすごい好きな人で、
あ、そうなんだ、
監督がマカロニの人なんだって、
はいはい、
あのであとはワイルドスタイル見て、
うん、
あと何見たかな。
ワイルドスタイルって何だっけ。
さっきのヒップホップのやつ。
ああ、そうかそうか。あと何見た。あと1本、あと1本じゃないの。
あと1本だっけ。これを見れば分かんだな、メモしたから。今日も咳が出ますな。
分かった。
なんだ、
酒だ。
酒が悪いんだ。
酒っていうかこの オールフリーだ
オールフリー、咳が出る疑惑。だ
ってこの間一切飲まなかったけど。
飲まなかったね。
出なかった
じゃん。出なかったね。
これがなんかこう
多分気泡がゲップ的に出てくるんじゃないの。
なんか粘液をこう
すごい発見したじゃん。
これじゃ飲まなきゃいいんだ。
飲まなきゃいいんだ、
うん、
まあいいんですけどね、編集するだけなん
で。そうですね、
うん、ニヤニヤして。
それで
それとあと、うん、あのその町の子供ってさ、
あ
の森山未来君と佐藤恵理子ちゃんの、
はいはいはい、
阪神大震災の15年後に作ったテレビ用に作ったやつの劇場版。
それあれじゃないですか多分。あ違うかな、やってなかったかな。
やってた
前の会社の人たち。
あやってないでしょ。
やってないか、
うんあの映画さ俺、うん、前に見てるのよ。
ほうほう。
でその年に、
うん、
東北の震災が起きて、すごくタイムリーな映画になったんだけどさ、うん、結局さ、けどなんかその頃見たよりもすごい今見たら、
うん、
こう響いていい映画だなと思って、胸に響いたり。
まあいろいろありましたからね。
そうなんだよね、うん、そうそう、そんなこともあって。
へ、
あとは、
うん、
稲川淳二の恐怖の現場っていう、
うん、
まあホラーコーナーに置いてあるたくさんあるじゃん、ホラー映画みたいな、うん、現場に行ってみましたみたいなやつ。ああいうのなんか
それ見るやつ、それ見る必要あったん
だ。いやでもみんなでわーわー言いながら、純ちゃんどうした、純ちゃんどうしたみたいなこと言いながら見てると
結構、上映
的な感じで見たと。そうそうそう、結構楽しいかな。家で一人で見るもんじゃないね、あれね。
まあそうだ。へ
え。何にも起きないっていう。純ちゃんの顔芸だけでなんとか頑張る、あの映画じゃないんだよ、ドキュメンタリー。
ドキュメンタリー。
まあ、まあ、
そうです、
まあいいんですよ。
そういうのを見て楽しんだと、うん、
まあ疲れましたね。
疲れるだろうね。
疲れた疲れた。
別に酒飲みながら見てるわけじゃないでしょ。
俺はずっと飲んでたよ。
あそうなの、
うん、ビール8本ぐらい飲んだかな。
おしっこも近かった
でしょ。あ違う違う、6本だね。
6本、
うん、あの6本パック買ってって全部飲んだから。
あそうなんだ、
うん、
冷蔵庫とかあるの。
ないっす。最終的には結構ぬるい。
他にもお酒飲んでる人いたとかいたんですか。
あんまいなかったね。
うん、
そう考えると皆さんあんまお酒飲まないのか。
うん、
あまあいたか、いたかな。
いた。
うん、いたいた。ストロングとか飲んでたかも
しれない。ああ、
そんな感じでしたけどね。
でもまあ楽しいよね。
楽しい。仲
良くなったんじゃないですか。
あの今度ぜひコラボしましょうっておっしゃってくれましたけどね。
どうしよう、俺ついていけない気がする。
まああの。あそういうね、機会があれば。
でもまだ黙ってやられるのも腹立つな。
そうだろ、うん、だってドエラジさんとミックチーズさんのコラボのやつとかって聞いた、うん、
聞いてない。
なんかすげえピリついてるやつが
だってさ、いや肉チーズさんをね、
プロレス的にだよ、
まあまあまあまあ、僕否定つもりするつもりは全くないんですけど、うん、
ちょっとね、
あのね、すごい熱く、
ま、真面目な感じ
が、ね、真面目にね、うん、のもうがっつりこうあの語るじゃないです
か。そうだね。
いや素晴らしい、
うん、まあ金ラジとは明らかにあの毛色が違うわな。
遮ったで、遮ったで今。
我々のラジオとはまあ
そうそうそう、だからね、いやすげえなと思っちゃってさ、ね、俺にあれ参加できない、できるかな。
若いからみんな。
あ何歳ぐらいですか。20代です
ね。20代ですね。
ああ若いですね。
みなぎるエネルギーが。
じゃあ先輩面して。
先輩面なんだけど。まあおっさん感が多分すごい出ると思いますけどね、我々が行く。
そうですね、
うん、
はい。まあまあその辺を。
まあまあまあ。
はい、
で何だろう、2017年のランキング会をこの間したじゃないですか。
しましたね。
で結構まあ時間がなくて。
そうですね。
10位。ベスト10と、
うん、
ワーストの話と、あとはスターウォーズの愚痴しか言えなかったんで。
ほんとね。これが聞きたくないところをね、コツコツコツコツを攻めてきて、石原さん最後。これで石原さんのね、
うん、
あの、良くないところが皆さんにも分かっていただけたと
思います、うん。ああいうとこがね、
良くない。そうそうそう。まあ、それは冗談ですけど。
それで、
はいはいはい、
それ以外の映画も、はい、ちょっとお話ししたいじゃないですか。
はい、そうですね、うん、でもね、どうかな、
あのトレインスポッティング2とかどうだったの。あ見てないんだっけ。
あの全く見る気がしないですね。
あそうなんだ。
そもそも1が好き。
あそっか。
そうそう、
トレインスポッティング自体がそんな好きじゃないんだ
そう
確かに。
まあ今見たら、
うん、
全然許せる気もするんですけど、
そういうことはありますよ、うん、往々にして、
ね、そうだよね、うん、だから別にまあただねあんまりやっぱり見たいと思わないという
か、まあね、
うん、
まあ無理して見るもんじゃないからな、
そうそうそう、だから見てないんですよ。でも良かったんでしょ、
あの意外なほど、
うん、
ちゃんと映画してる、
うん、
し、
うん、
なおかつ、なおかつってか、うん、ちょっと話の順序が逆だったかもしれないけど、うんうん、ワンのトレインスポッティング、ワン、うん、っていうこともないか、
まあワンでしょ、
まあ元のワンのワンと言いますけど、
T2 です
か、まあそうなんだけど、ね、あまりにも時間が経ちすぎ てそう呼ぶのがなんかあれなんですけど、まあまあまあ、からダニー・ボイルもいろんな映画撮って、
そうだね、
ああいうまあ若さだったじゃん、トレインスポッティングって、ダニー・ボイル的にもさ、
うん、そうだね、
だからいろんな実験的な撮影表現とかあったりとかして、うん、それがまあ鼻につ ついたりとかすることもあったわけなんだけど、うんうん、それから熟練してって、ね、
うん、
なんだっけ、インドに行ってなんかクイズの番組のやつあったじゃん、はい、なんつったっけ、ああ、
ミリオンダラ
ベイビーじゃなくて、
違うななんだっけあれ、
ミリオネアみたいなやつ、うん、クイズミリオネア、うん、あ、それは番組の名前か、
ね、
題名が分かんないけど、
うん、
とかまあ28日後とかいろいろあって熟練して、うん、ああいう撮り方はまあもちろん今してないんだけど、あえてトレインスポッティングの2だから、
はい、
ああいう撮り方を今のダニー・ボイルがまたやってるわけなんですよ。で意外とそれがなんかこう素直にこう可愛いと言いますか、
じゃあなんか
肩の力抜いて、
そういう風に言われるとなんか今見れる気がしてきたな、
うん、だから解雇趣味って言われちゃうとさ、それまでなんだけど、それこそスターウォーズのさことみたいにさ、
うんうんうん、あ、スラムドッグミリオネア、
あ、スラムドッグミリオネア、
はい、
解雇趣味っていうのと、あとは今っぽい描写もちょっと入れつつ、
うん、
でとにかくこうあんま考えなくていいんじゃねみたいな、今こういう気分だよねみたいな、寝転がって見てもいいよね、うん、みたいな、そういうちょっと力の抜けた作品になってて、
なるほど、
って思ったら、うん、最終的には意外とちゃんと映画になってて、オチがついてちゃんと終わるから、
あ、そう
なんか真面目にちゃんと作ってる感じだね、ちゃんとお金取れる映画だなって思って、
へ、
意外に楽しめたし、
うん、
あと今作から出てきた若い女の子みたいのに割とこう おじさんになったあの4人がさ、ちょっと振り回される的なとこがあるんだけど、うん、その若い子ってのが可愛かったんですよ。アンジェラ・ネディアル・コーバっていうヨーロッパの多分女優さんだと思うんだけど、
うんうん、
ベロニカって役なんだけど、が結構可愛くて、それもなんか収穫って感じがして、すごい良かったよ。
そうですか、
うん、
まあなんかそう言われると、ああ、じゃあ見ても機会があれば見てもいいかなと、
うん、見てほしいですね、ぜひとも。
あ、そうですか、
うん、あとは何だい、石上さん、なんかないかい。
僕ですか、
うん、
まあなんかそんなにないんですよね。
あれの話してくださいよ。
何？
エンドレスポエトリー。
あ、エンドレスポエトリーね、
うん、
石山さんが
ランキング、私は10位以内に、7位かな、
7位ね、
うん、入れてた、ホドロフスキーの、
ホドロフスキーをの見たことがなかったんです、
うんうん、
前もお話ししたんですけど、
うんうん、
でまあ、でも石山くんのね、
うん、
お話ししてて、
うん、
まあぜひ見たいなと、まあもともと見たいなとは思ってたんですけど、
うんうん、
このエンドレスポエトリーを僕のホドロフスキー処女作としていいのかっていうのがちょっとあって、
まあね、なんとなくね、
でね、なんか思い立って、
うん、
その
思い立ちが重要ですな、
リアリティのダンスを
前作ですね、
まあ奥さんと一緒に見てみようって
話になって
、うんうんうん、見てすぐ、うん、翌日のアップリンクでやるやつをチケット取ったんですよ、
うんうん、
オンラインで取れるんでね、でリアリティのダンスを見てからのこのエンドレスポエトリーだったんですけど、
うんうん、
なんて言うんですかね、まあ石山君に一回メールしましたけど、うん、この映画を一言で僕が例えるとしたら、死ぬ間際の走馬灯のような映画、それでいてパワフルで、
うん、
まあ、生と死が同居してるような、
う、ね、うんうん、
とてもなんていうんですかね、とにかくパワフルでしたね、
うん
うん、もう圧倒的というか、
そうだね、
うん、でどっちが好き？
俺はエンドレスポエトリーの方がいい
かも、好き、
うん
うん、やっぱあの
ね、
うん、
やっぱ死をちゃんと見据えてるじゃない、
うんうんうん、
当たり前だけどリアリティのダンスの方はまだ子供の話だから、
そうだね、
まあ生まれてきて った喜びとかの方が基本的にあって、
うん
うん、でもなんかこうあのやっぱパレードがすごい好きだね、
やっぱそこだよね、
あ
の赤と
白だっけ
なんかなんかなんて言うんですかね、もうもういろいろ考えずお前たち生きろよみたいな、
そうだね、生きるっていいよっていう、ね、
そうそうそうそう難しく考えないで生きることが素晴らしいんだっていう、
ホドロスキーの構想ではこれ五分作らしい
よ、ね、そう
そうこの後フランス行ってフランス編があるでしょ、
うん、
でチリに帰ってきて、あチリじゃねえかメキシコか、メキシコ編があるのかな、
うん、まあ今後ホドロフスキー青年が影響を受けていくもの、う
ん、とかいろいろ哲学の方とかにも行くじゃん、ね、であとメビウスに会ったりとかするわけでしょ、うん、
パントマイムとか、
うん、面白そうだけど、ね、
面白そうだけど
普通にみんなお金出してあげて、でなおかつホドロフスキーはもう長生きしてもらってこないと困るな、
もう88歳ですから、
うん、
そうね、うん、でもなんかリアリティのねダンスも結構すごかった、
すごいよね
もうわけわかんないんだけどもうこれは説明しろっていう方が無理な話でもうだって お母さんの子おしっこかけちゃったりするんだからさ普通の映画でやらないことをガンガンやっていくっていうね、
うん、確かに、
いやパワフルだったな、表現も含めて、
う
ん、
そうです
基本的には自伝的な話でね、成長過程を描いてるだけだから、
うん、
だからその成長過程の夢見てるものとか、
うん、
演出がもうわけわかんないから、
うん、
なんかこの発想はどこから来るんだっていう凄さ ね、
そうだね、
うん、
あと本当家族でさ映画作っててさ、
うん、そうだね、
あのエルトポのジュンちゃんエルトポ見てよ、
エルトポ見る、
うん、
見る、もうデータはあるんで、
あの哲学ですはっきり言って、
だって息子がエルトポに出てんでしょ、
そう
お父さん役やってた人が、
そう
あの
ホドロフスキーの息子でエルトポ の出てくる息子、本当のホドロフスキーの息子、
うもう自分のね私生活も
すべて
お茶混ぜにしてでさ奥さんが美術と
やってんだ、
うん、やってんだけど奥さんの生まれ年が1972年なわけよ、
はいはいはい、
で45歳差なわけ、
すごいね45歳差すごいね、
ってことはさ、あのお父さん役やってた息子より若いわけよ、
はいはいはい、なるほど、
うん、で青年役、ホドロフスキーの青年役やってた末っ子、
うんうん、
ホドロフスキーの末っ子に近いわけ、うん
うん、なるほど、
年代的には、
うんうん、頭おかしくないそうですけどね
すごい、もうそっちもお盛んでっていうことだったと思うんですけど、うんね、でもやっぱそういう人ってさ、
うん、
やっぱパワフルなんだよね、
そうだね、
うん、生き方含めさ
あの人間って多分生まれつき、
うん、
エネルギーの総量が決まってると思うんですけど、うん、明らかにパラメータ以上起こしてる
すごいよ、
うん、バグでバグバグって生まれてきちゃってるからさステフリがもうだからもうい
や疲れないのって思って聞きたくなるもん そうね、
若い奥さんですよそこで、
そうね、すげえなと思って、
うん、な感じだ、
まあうん、まあ、とにかくねビジュアルの あの死のパレードっていうんですか、うん、死と生のパレードっていうのが、うんうん、あそこはもう抜群でしたね、
すごかったね、
うん、
なんか本当多幸感っていうか、
そうそう圧巻、
この間ドエラジさんとニクジズさんのコラボで、
うんうん、
死ぬ時最後に見たい映画みたいなのがあったんだけど、
うんうん、
俺は結構エンドレスポエトリーいいかもしれない
もうやだよ、
あのまま死ぬんだったらなんか天国こんな俺でも天国行けそうな気がする、心が現れて、そんなことない、
もう現実かさあ夢かもう分かんない状態でさ、うん、途中から行っちゃうんでしょ、
トリップ的な感じでさ、
トリップだなそれな、
トリッパーかもしんない
なるほど、
はい、
まあそんなざっくり言うとそんな感じですね、
だね、
うん、
じゃあ私は、
はい、
あれだ、白装リッチの話したかったもん、
もう見てないんですよ、
見てないんだ、
見てないです、
まあでもいいあのネタバレとかの範囲じゃなくて言うと、
うんうん、
とにかく俺主人公が、
うん、
とにかく好きになれないんだ、あのアンドリュー・ガーフィールドがやってるんだけど、
アンドリュー・ガーフィールドの顔が好きじゃないとかそういう理由もない、
なんか この主人公のキャラクター造形が好きじゃないのよ、うん、その性格がとか発想とかが、
はいはいはい、
なんだけどそれがもう毛先てりゃ坊主まで憎いみたいなさ、うん、やつで、あのアンドリュー・ガーフィールドの顔までだんだん憎しみを持って見れるようになってきて、
うん、俺もなんかもう元々あんまり好きじゃないみたいなな
んかねある
んだろう、ね、スパイダーマンの頃からなんか、うん、アメイジングの頃からさなんか
好きになれない
なみたいな、
ね、俺ねあの死んでほしい主人公シリーズっていうのがあって、
あそうですか
の第3位
あ3位
収まりました。
2位は
タクシードライバーのトラビスですね。
1位は
あの風と共に去りぬのスカーレット、
あああのお騒がせ女
めっちゃ最悪性格最悪でも絶対この3人最後まで死なないのよ
死なないよね、
ネタバレですけど本当にね嫌われ者ほどこう世にはばかりますから、
まあトラビスはわけわかんないから、ね、
でまあそういう主人公なんだけど、
うん、
なんつってもメル・ギブソンじゃないですか、
うん、そうあそうその辺の表現はどうだったんですか
ものすごいやっぱ天才あの人は、
あそうなんだ、
あのだ肉が飛び散って炎で焼かれて、
うん、
で鉄がめくれ上がってさ、
うん、
で体がもう回転して吹っ飛んでいくみたいなの、
うん、
やっぱこの性格の悪さ、
うんうん
とこの映画を作るっていうことの天才的な力の同居、
うんうんうん、
メル・ギブソンやっぱ恐ろしい男ですよあの人は。
あそうやっぱすごい
あの人もやっぱあれだねバグってるよね、ステータス振り切ってるよね、
だってねいろいろ問題起こしてるもんね
問題しかないもんあの人
ね、
うん、だから追放されかけてるでしょほとんど。
そうだね、うん、それなんかでさ、
うん、
やっちゃったよね、
やっちゃったよね、
なんかの時にね、でなんかエクスペンダブルズに呼んでもらったりもしてて、
けど断ったんだよね、
出てるんじゃないの、
あそうなんだっけ、
って
監督が忙しくて、あそうなんだ出てんだ、うん、て俺すげえ見てねえんだ、そういえば
俺も見てない、
うん、なんだ
2も見てないけど、
2は見たよでも1と2の違いが全く分かんない
いや1は面白かったよ、
1は面白かったね、
あでもなんかもう年老いた人たちを見るのがさ、
うん、
なんとなく嫌だなと思ってたん
で、そうだね、
うん、
あれ若い頃見るからいいのかもしれない、本当に年取ってから見るとやっぱりちょっと積年の思いが
でも俺さメル・ギブソンの俳優としてはさ、
うん、
何本か見てますけどもちろん、
うんうんうん、
その監督作品になんか縁がなくて、
あそうなんだ、
この間もね白装リッチ借りたのよ、
うん、
でも忘年会シーズンで忙しくなっちゃって見れずに帰っちゃった
りとか、アポカリプトも見てない、
見てないし、
あの
あとライオンハート、あライオンハートじゃねえな、
ブレイブハート、ブレイブハート、あれ監督作だっけ？
あれそうだよ。
あ、そうなんだ。
監督主演でアカデミー賞取ったでしょ。
うん。
あの辺の時は見ようかなと思ってたんですけどね。
ファッションも見てない。
ファッションも見てないのよ。
そっかそっか。
そうなんです。だからね、意外と縁がなくてこのキーン見たいなと思ってたんですけどまた逃した。
まあ映画は逃げませんからいつでもいいんじゃないですか。
そうです
ね。
うん、はい。
俺石上さんのあれがあの前回の放送で聞けなくてさ、
L
なんですよ、
L ね、
うん、L はポール・バーホーベン監督の映画で、うん、主人公なんだっけ、
イ
ザベル・ユペールだ、
うん、
俺ね、おばちゃんの主人公の映画あんま見る気しなくてさ
あのねわかる、なんかさ、
うん、
まあ、内容の話っていうか、そうそのイザベル・ユペールの話をしちゃうと、うい
や見たら絶対に面白いって保証はもうバンバンついてるわけよこんだけ評価が高いから絶対面白いはずなんだけど、なぜか手が届かないんだよね、
あのね、
うん、どうなの、
まあなんかさ、あのね年でエロい、
うん、
エロいとかって言うんだけどさ、
うんうん、
もうババアなはババアなわけよ、
ババアはババアだよね、
だから見てる結構
厳しいもんがある、
あるよそりゃ、うん、でもなんつんだろう、あまりにも感情移入できないキャラクターで、
うん、
こいつこの子どうすんだみたいな行動が、うん、まあ面白いっていうところであるね、
うん、
だってまずね、まあ、レイプされるのよ、
うん、
まあ、知ってると思うけど、
まあ、知ってる、それは予告編でやってる
から、そのレイプされて普通だったらさもうショックで立ち直れないとかなんだけど、
うん、
普通に掃除し始めて、
うん、
自分のさ、うん、股についた血を普通にふた
くべって拭いて平然とした顔みたいな、
でもそっからもおかしくてさ、
うん、
でそれをね、この行動原理をポール・バーホーベンはどう思いながら演出したんだろうと思って だ常人では考えつかないような行動を取る人の演出っていうところがまあ面白いかなと思ったけど、まあなんとも
映画としてはでも面白いんでしょ。
まあ面白いんじゃ面白いけどね。そんなもう一回これを見るかっつったら見ないよ。
そうなんだ
見ないし、パールじゃない、ポール・バーホーペン先生の遺作だと思ってね。
まだもう一本ぐらい撮んじゃねえか、まあ、撮れそうだけどね。この人もエネルギーだから、ね、70何歳だけどね。
まあでもね、面白いは面白いですよ、もちろん。だってレイプされてもさ、
うん、
その近所のさ、あのいい、ね、旦那さんを誘惑したりするわけよ、
うん、
だからその性に関しては自由方便なわけ、
うんうん、
だからそのレイプされても被害者にならないっていう真の強さがあるっていうところはすごいなっていう、
うん
うん、でしかもさ、ゲーム会社やってんだけど。
あ、そうなの？
その社長なのよ。でもゲームのこと知らずにゲーム会社の社長やってるから、
うん、
社員からはすごい、
う
ん、なんつうの、嫌われてるんだよ、
うん、
だから基本嫌われてる主人公なの。
やだな
すごいでしょ、
うん、
でもなんかそれでもなんか変な魅力があるっていう、
うん、
まあ、変な、ちょっとものすごい変わった映画だなと思って。
なんかさ、
うん、
感情移入をできない主人公の映画って、
うん、
なんかこう不思議な、なんだろう、普通さ、キャラクターの魅力ってさ、うん、映画を見る上でそう観客を引っ張る力じゃないですか、うん、でももう鼻からさ、その力をあの使わない脚本っていうかさ、
うん、
例えば、
うん、
ナイトクローラーとかさ、明らかに感情移入を拒絶してる主人公の映画っていくつかあるよね。
あるね。ナイトクローラーもこの間見たんですけど、まさにそういう、
まさにそうい
う映画だね、あれもね。
まあ無理だからね、感情移入の何考えてるか絶対分かんないし、常人じゃない人だから、
うん、だからじゃあ逆にフォール・バーホーベンすげえなと思うよね。
うん、
結構なんかパンフレットか何かに書いてあるとすごい悩んだらしくて、
うん、
そのこの人の行動原理どう演出すればいいんだとか。でもそこはね、あのパール・バーホーベン先生、ポール・バーホーベン先生なんで常人じゃないんでね。
常人じゃないからね。
うまいこと演出してましたけど。
バーホーベン79歳だって。
すごいよね。
だからもうやっぱ80歳近いな。
80歳近いな。まあもうちょっと撮れるね。
うん、
でもこれ
でもね、常人じゃない映画作ってる人って結構人格者なこと多くない？
うん、それはそう思う、
うん、
ジョージ・ミラー
とか。だから多分特にホラー映画のさ、うん、監督とかってさ、やっぱ自分が怖いから怖いもの作れんじゃない？
うん、
鼻から頭おかしい人って多分やっぱ何が怖いかとか分かんないかったりとかさ、
まあそれはそうだよね、
するのかなって気がするけど。まあでもぶっ飛んでる人も多いけどね。そうは言いつつ
まあでもね、見て損はないと思います。
うん、いやそのさ、今年ね特に多かったんだけど、
うんうん、
もう見たら 100% 面白いっていうのが保証されてるんだけど、
はいはい、
なんか見る気しない映画いっぱいあったと思う。俺ね、皆さんがランキングもう出揃ってて、
うん、
大体聞いてるんですよ、
うん、
他のポッドキャストとか、
うん、
あとツイッターでもよく見かけるんだけど、
うん、
ドリームって映画がすごく人気あったでしょ。
めっちゃ人気あった。分かる。
でしかも見たら絶対面白いって言ってしまう自分を容易に想像つくんですけど、でもなんか多分見ないな
だって歌丸さんのが1位だった
ね。
いや俺もね、分かる。
見ないと すごい損してますよって言われても、そうそ
う、けどなんか手が伸びない。まあ
損してもいいかなな
んかああいう黒人コーラスものっていうか、
分かる。
なんだっけ、あのビヨンセとか出たやつあんじゃん。
あるね。
ああいうのなんか、
うん、
見る気しないんだよね、
はいはい、
ジャンルとして成功物語っていうかさ。
そうだね、
虐げられつつ、でもちょっと
さ、でも見たら絶対面白いんだよ。
絶対面白いんだよ。でもなんか
そうなんだ、
なんか見る気しないっていうね。
あとコクソンとか。
ああ、コクソンね、
すっごい人気あったじゃん今年。でもなんか見る気しない、
コクソン。でもまあちょっと見たい韓国映画は。俺は あとあれを見てないんで俺。お嬢さん。
お嬢さんでしょ、
うん、
なんか俺題名とかが全然惹かれない。
あ、日本舞台なんだよね。
あ、そうなの。
そう
と内容も何も知らない。
あ、てい
うかもう鼻から見る気がない。
でも結構すごいらしいよ。
そうなんだ。
あれでもパクチャヌクだからさ。
パクチャヌクなんだ。
そうだよ、だから見たいんだよ。
いや韓国映画って面白いよなあの殺人の追憶とかさ、
あ、
母なる証明とかすげえ面白かったもんな、
う
ん、
面白いよ、
うん、
いろいろ結構いっぱいある面白い、
ね、
韓国映画。コクソンね。
あとあれなんだっけ、 ダニエル・ブレイクっていうやつ。
ああすげえさ、あのシネマクティフさんとかでも
取り上げとか、他のとこでも激推しでしょ。
全然
全く見る気が出ない。わかる？
わかるか。
本当？わかってくれる人いるかな、これ聞いてて。いや見ないと損ですよって今聞いてる人がみんな思ってると思うけど、
こういう偏見、偏見じゃないんだけど、なんか、
まあ、偏見じゃない、
偏見か、
うん、
でもよくないんだけど、
よくない、
映画をね幅を縮めるし、
でも仕方ないよね、見る気出ないんだから。ギフテッドとか。
ギフテッドなんか絶対見ないよ俺。
あ、そうなんだ、
うん、
内容も何も分かんない。
だってあれ
日本の映画か外国の映画かも分かんない。
ギフテッドってあれだよ、あの、あ、キャプテンアメリカのやつじゃなかったっけ。
え、
キャプテンアメリカが主演のやつじゃない。
あ、そういうことね。クリスなんとかだね。クリスエヴァ、
ごめん全然違った、クリスエヴァンス。嘘ついた、
嘘かい、
全然違った。
振り回されたわ。
あ、でもそうだ、
そうなの、
なんかね、
うん、
その子供とその娘の話なのよ、
うん、
で娘が超天才的なんだけど、多分シングルファーザーかなんかで、
うん、
そうやってて、
あ、そういう意味のギフトか、
そう、
うん、
で周りの人とかが超天才だから、
うん、
いいとこに進学させなさいみたいな、
うん、
でもそうすると離れ離れになっちゃうわけ、
うん、
要は始まりへの旅のさ、
うん、
にちょっと似たような話。
なるほど、
うん、なんだけどその子供と親、お父さんと娘の話ってなんかこう、
ああ、そういうやつなんだね、
手が伸びなくて、
うん、
一見するとただの感動ものにも捉えられなくもないっていうか、
うんうんうん、
っていうので多分まあ見ないなと。
見ないな。あとあれも、あの韓国のやつでさ、新幹線っていうの。
ああ、え、いいじゃん、見たいじゃん。
あ、そう、
あのゾンビものでしょ。
そうみたいなんだけど、うん、なんか見る気しないよね。
理由を言ってよ、理由。
理由か。
そうだよ、ここでいいみたいな。
そうか、韓国製の
見たいなと思ったけど、
ゾンビっていうのがあんまなんか期待できない感じがするっていうか、あとなんかヒューマニズム的にもなかなかのもんなわけでしょ、多分。
うん、多分ね、
見たら面白いんだろうね。
うん、いや、でも日本でもさ、
うん、
アイアムヒーローっていうさ、うん、ゾンビものが
あったじゃん。最低だったなあれ。あ、いや面白かったよ、
そういうゾンビものがあったんですけど、うん、まあ、それとそういうちょっと比べるとかねっていう楽しみ方もある
。なるほどね、
うん、負けてる、あ、勝ってこう、勝ってるとか、
うん、
でもちょっと見たいなと思ってたんですけど、まあ我先にという感じじゃなかったです
。そうだよね、
うん、
あともう一個言っていい？
何？
ノクターナルアニマルズってやつ。
あ、
すっげえ評判いいよな。
評判いい。あれでも見たい部類なんじゃないの？
内容が分かんないけど。
俺もいまいち分かってないけど、
うん、まあ見ようかな。
これはあれだよね、エイミー・アダムスと、あ、ジェイク・ゲイレン・ホール
も。あ、そうなの、
うん、
うん、いい役者だね。トム・フォードって人が監督でしょ。なんか新人さんなんだよね。
シングルマンの監督。
あ、シングルマンすげえ面白かったらしいじゃん。それも全然見る気しないやつなんだけど。
あ、20、ま、じゃあキャッチコピーだけ読むよ。
お、
20年前に別れた夫から送られてきた小説、
あ、
それは愛なのか復讐なのか。
予告編見たわ、それ。
見たでしょ。俺も見たわ。
なんか面白そうと思ってた。
でもこれ役者だけで見たくなったけどな。
単に、
うん、
あの情報不足だと思う。
知るか。
あ、俺の分析結果いらない？俺に対する俺の分析結果いらない？
いらないよ。それじゃそんなの自分でどうにかしろよって話でしょうが。
純ちゃん沈黙見たの？
見たから、沈黙も
変
えたんだけど、見たいのよ。
見る気しなくない？ぶっちゃけ、
ぶっちゃけ見る気しないから頑張って毎回借りるんだけど、毎回見ないで返すのよ。
テーマに興味が持てないっていうか、
うーん、今は俺アダムドライバー効果で。
あ、そうか、出てんのか。
そう、ただアンドリュー・ガーフィールドも出てるけど、
グググ。しかもアンドリュー・ガーフィールドが主人公でしょ
多分。うん、まあね、
それまあ、まあ、見ますけどね。
あ、うん、まあそんなとこですか。
まあそんなとこですかね。
なんか微妙な感じ。
あ、絶対見たやつはもう一個あんだ俺。光をくれた人は絶対見ないだと思ってて。
知らない
です。いや、ほらあれですわ、あのブルーバレンタインのさ、
ウェディング。ああ、そう、話したね、
うん、
話した
デレック・シアン・フランス監督の最新作で、
うん、
あいつですね、コベナントの、
あ、
マイケル・ファスベンダ
ー
が出てるやつですな。
ブルーレイになってます、
ね、あ、マイケル・ファスベンダーとあの子だよ、あの女の子の方は エクスマキナの女の子、
ああ、
ちょっと名前がど忘れしたけど、
あれ
この2人結婚したよ、それで。
え、そうなの、
うん、これの出演がきっかけかどうか分かんないけど、まあでも多分そうだろうな。
へえ、
めでたい
ですね。あれこの子さ、
うん、どの子何の子、
アリシア・ビン、
ああ、ビキャンデルちゃん、
ビキャンデルちゃん、
うん、今結構いろいろ出てるわね。
なるほど、いやね、
繋がった。
この子はちょっとい
いなと、
いいなっていうか、
石神 P 思った、
エクスマキナの子なんだこの子。あ、ちょっと、
あ、そのはずなんだけど、もし違ってたらごめんなさい。多分そうだと思います。
あ、そうだそうだそうだ、
あ、そうだよね、
あ、ちょっと安心した。
何が、
あのね、この子ね、トゥームレーダー
の
新しい
ララクロフト、
新シリーズのララクロフトやんだよ。
新ララフクロフトなんだ。
なんか俺あんまセクシーじゃねえし大丈夫かなってちょっと思ってたんだけど、
アクション結構練習して
そうそうそう、あ、そうですか、ちょっと見たくなって安心したな。
筋肉質感がないね。アンジェリーナ・ジョリーってぴったりだったじゃん、なんか筋肉感とかも、
そうそうそうそう、
ヘビっぽさとかが、
あとエロさも、
ね、エロさもね、
ちょっとねセクシーさが足りないんですよねこの子ね
セクシーさ大事ですか。
大事ですよ。
そうですよね、
だってララ・クロフトですから。
ララ・クロフトだもんね。
ああ、そうです、う
ん、そりゃそうだ、
そりゃそうです。だからでもアンジェリーナ・ジョリー版はさ、
うん、
ちょっと作品自体がちょっと微妙な感じだった
んで、うん、まあ軽薄な感じだったよね。
そうだからな、
いいんじゃない軽薄で、あんなゲームの、あ、やばい、時間がもうない
から終わ
らない、
はい、
はい、じゃあなんだっけ、締め、なんて言うんだっけ、
え、
ここまでお送りしたのは石山と
忘れちゃったの石神でした。
お疲れ様、あ、じゃなくて、
もう絶不調
なんだっけ
また
またねー、
またねー。